神は私たちを憐れみの器としてユダヤ人からだけでなく異邦人の中からも召し出してくださいました。聖書のね、この分厚い聖書の一番最初は創世記という、旧約聖書は創世記から始まっているんですが、その創世記は最初のところには世界が作られる物語というですね、7日間で世界が作られていて7日目に神様お休みになったというあのお話ですが、それが創世記の一番最初に書かれている物語 でそれが終わると今度はいわゆる族長物語と呼ばれるものが続くんですね。族長というのはアブラハム、イサク、ヤコブの物語のことです。このアブラハム、イサク、ヤコブというのがイスラエルの始祖、イスラエルの最初の人、特にアブラハムがそういう人だということで、この創世記の最初から3分の1ぐらいのところから終わりまでがこの族長たちの物語なんですね。で、聖書の面白いところ一言では言えませんけど、いっぱいあるんだけど、その一つとしてね、私はこういう、族長物語の書き方が聖書の面白さを表しているなと思うんですね。どういうことかっていうと、先祖ですよ、我々の先祖、しかもそのスタートの人だったら大体こうなんかこう神格化されてね、特別な存在としてこう語られる、それがどれくらい偉大な人であったかっていうことが語られることがイコール私の偉大さの証明みたいなものになるから、大体ね、そういう民族の始祖の物語っていうのはこうたくさんの嘘くさい伝説にまみれたこう素晴らしい人であったっていうことしか書かないのだと思うんだけど、聖書の族長物語はちょっと違うんですね、書き方がね。偉人伝ではない。この者たちも一人の作られた人間としての限界を持っていたということを、分かる人は分かれっていう書き方じゃなくて、もう明示してある。誰が読んでもそれが分かるっていうふうに書いているんですね。包み隠さず書いている。それはやっぱ聖書の面白いところだなと私は思います。例えばそのアブラハムですよ。この人は神が選び出した契約の相手として立てられた人物ですね。だからとっても重要なユダヤ民族の始祖ですが、この人に神が声をかけたのが75歳の時だったって書いてあるんですね。この75歳っていうのが今我々の現代で言う75歳と同じ意味なのかどうかそれは分かんないんだけど、でも少なくても若い時に声かかってるわけじゃないんです。75歳。そして彼はその約束の土地を与えてあなたの子孫を繁栄させるから私を神として従っていきなさい、そして約束された土地まで家を捨ててね旅をしなさいって言われて、行き先もわからないで旅をしたっていう、そういう人物として描かれているんです。そこだけ読めばなかなかこの人はすごい人かもしれないってこう思っちゃうわけで、思って全然構わないんだけど、すごい人ではあるんだけど、でも今75歳って言いましたけど、なんと驚くべきことにこの方は高齢であって、そして彼の妻も年老いていて、その夫婦に子供が生まれる可能性がまるでなかったっていうことがその次に書かれてるんですよ。おかしいでしょ。だってあなたを大いなる国民とするから私に従って旅に出なさいって言われたんだよ。だけどその夫婦はもう高齢で、その夫婦に子供が生まれる可能性はゼロだったっていう、 ありえないとされていた。なんか変な話じゃないかってね、そう思います。もちろん神様の驚くべき技が彼らの上に起こるんだということをあらかじめ、ね、読む人に想像させるための布石であるという見方もできなくはない。そうかもしれない。でもたとえそうだとしても、自分たちの民族の始祖のことを、まあ、最初からそういう非常に重いハンディキャップを背負っていたなんて書くことはそう簡単なことではないと思いますよね。もうちょっと偉人伝らしく仕上げる方が良かったんじゃないのかと思うくらい、正直に書いているんですね。で、まあそのアブラハムのこと面白いことたくさんあるんだけど、一つだけ今日は考えてみたいことだけ言いますが、子供が生まれないっていうことは、まあ、未来がその夫婦にはない、その一族にはもう未来がないっていうことです。というのは当時というかイスラエルでは、例えば土地が誰かの所有のものではない考え方としてね、それは神があなたのために与えてくださった土地、人間側からすると神様から預かった土地です。だからそれはちゃんと自分の血縁のものが受け継がなければならないのです。そして、まあ、その時が来たら神様にお返しするものなんですね。個人の所有物とか財産とかではないんですね。だから子孫が与えられるっていうことが前提で、子孫にこう神の意志が、恵みが受け継がれるっていうことがものすごく大事なことなんですよ。ところが子供が生まれる可能性がないとか、何かの事情でそれができないっていうことになるということは、あなたの家系にはもう未来がない、そしてそれは神からの祝福を受ける器がないっていうことになりますから、ものすごく重大な欠損になるわけですね。で、そのことはだから主に女性にとってものすごく大きなハンデになっていったわけですよ。原因なんてそんな科学的に証明できないわけだから、もう絶対に女性の方に原因があるとされていくわけですよね。このアブラハムの妻サラはそういう状況の中でものすごく葛藤したんだと思いますよね。もはや子供の望みがないという打撃を受けて、そしてその原因を自分だと、ま、周りからも言われるだろうし、自分もそれは認めなきゃいけなかったんでしょうから、そういう社会的な圧力みたいなものがあって苦しみ続けてきたんだろう。で、このサラがですよ、その苦しみ続けて考えに考えた末に一つのアイデアを思いつく。何だったかっていうと、自分のそばめ、自分に仕えている召使いを夫に与えることによって、そのそばめによって子供を得よう、まあ、おそらくそういうことがそんなに特殊なことではない状況だったのかもしれないんですけど、でもそのことを決断せざるを得なかったサラの思いっていうのは、やっぱりその文面に、文と文の間にね、こういっぱい埋まってるんじゃないかと思いますよね。その結果、そばめはこれハガルという女性でしたが、ハガルが身ごもってイシュマエルという男の子が生まれるんです。ところがっていうか、まあ、これこそこう神の物語かもしれないけど、その後サラも奇跡的に身ごもって、そして生まれてきたのがイサクなんですね。でサラはこうイサクを産むと、そのハガル、そばめハガルとかイシュマエルの存在が目障りになってくるわけですよね。 どっちが相続するのかっていう話で、それ日々こう、ね、目の前にするわけだからね、疎ましくなってくる。それもある、あるししょうがない。実際そうなんだろうな、という。そういう悲惨な話が聖書の中にちゃんと書かれているんですね。で、注目すべきなのはそういう苦境の最中で、夫アブラハムは何をしていたのかっていうことですよ。何したと思います？大体アブラハムですよ、信仰の父と言われるアブラハムがこういう事態になって何をしたかっていうと、答えはね、何にもしなかったんです。何にもできなかったんですね。まあ、おろおろしてたというべきでしょうかね。この 何にもできない、アブラハムは何もできなかったということもちゃんと聖書は書いてあるんです。まあ面白いというか不思議だし、むしろ不可解でさえあるね、そういうふうにアブラハムのことを書くということ自体が。で、こんな言葉が聖書にあるんですね。神はアブラハムに言われた、あの子供とあの女のことで苦しまなくてもよい、すべてサラが言うことに聞き従いなさい。あなたの子孫はイサクによって伝えられる。しかし、あの女の息子も一つの国民の父とする。彼もあなたの子であるからだ。これが神の決断だったわけです。サラが考え抜いた苦渋の決断とはいえ、まあね、浅はかな行動をとってしまった、そしてその家庭内に非常に不穏な空気がこう満ち溢れるようになった、そういう状態になっても、神ご自身がその責任を取ってくださったっていう物語ですよ。アブラハムはその事態に何もできない。ただおろおろするだけだ。ね、サラはイシュマエルを何とかしろって、ハガルを何とかしろって言ってくる。まあ、ハガルも、なかなか強い女性だったらしくて、サラのことをね、上下関係がひっくり返るような勢いで自分が子供を産んでからはそういう態度を取ったっていうことも書いている。こういう、もう家庭内めちゃくちゃですよ。そのことに対して神が私が責任を取るっていうんですね。そういう物語になっている。で、この一段の物語の一番最後のところに、神がその子と共におられた、つまりイシュマエルね、神がその子と共におられたので、その子は成長し、荒野に住んで弓を射るものとなったと書いているんですね。その子もあなたの子なのだから祝福を受けるのだと、神のお決めになってそのようになったって書いてますよ。つまりユダヤのその族長物語の時点で、しかもその初代だよね、アブラハムですから。その初代の時点で、神の救いのご計画っていうのは決してユダヤに限定されてはいないんだっていうことが、このアブラハムの物語の時点でもう意図されているんですね。で、そのように物語が編集されている。しかし、ユダヤでは長いこと、自分たちこそ神の契約の民なのだと自負してきたわけです。だからイエスの時代には異教の民と交わることは許されなかった。そんなことしてはいけないって立法で定められていた。で、そのしてはいけない、友達になっちゃいけない相手がサマリア人なんかでもダメだっていうんですよ。で、サマリア人っていうのは偉大な王様の時代にね、十二部族がイスラエルという国家を作っていましたよね。それがその偉大な王様の次の息子の時代が終わると、もう分裂していく。北と南に分かれちゃった。十の部族が北イスラエル王国、たった一つの部族が南ユダ王国になった。その北イスラエル王国の首都があった、都が、この サマリアという町だったんですよ。サマリア人というのは北イスラエルの人間のことですよ。元同胞、元同胞だから余計こう反発心があるのかもしれないんだけど、サマリア人と交際してはならないっていう、そういう立法になっていくわけですよね。だからイエスがね、例え話で良きサマリア人の話みたいなことをこう弟子たちに教えるでしょ。そのサマリア人っていうのは敵じゃなくて、もともと同胞だったんだぜっていう、それをお前たちはそうやって差別してる、区別してるだろう、それおかしいじゃん、誰が隣人になったと思うんだっていう、あの話を組み立てているんですね。そういう状況だった。もともと、つまりアブラハムの話の時にすでに救いはユダヤの独占物ではないっていう話になっているのに、なっているのに、イエスの時代には異邦人と交わることが徹底的に禁止されている。そういう状況だったっていう、そういう話ですよ。で、パウロの時代には、その異邦人もまた、イエスの福音に接してたくさんの人が洗礼を受けて仲間に加わっていたって書いてあるんですね。使徒言行録なんかにそういうふうに書いてあるわけですよ。ところがその現状に対してそれでは不十分だと教える者たちがいたんです。でそういう人たちは洗礼を受けた異邦人に対してもあえてユダヤ人と同じように割礼を受けなければ本当に救われたことにはならないよと言っていた。それこそ神の定めでしょ。ユダヤ人と同じようにならなければ異邦人であるあなたたちは救われませんよと盛んに説いていたっていうわけですね。それが今日読んでいただいた聖書の箇所の問題だったんですよ。でそれに対してパウロは完全と立ち向かっていくわけですね。神はその怒りを示し、その力を知らせようとしておられたが、怒りの器として滅びることになっていた者たちを寛大な心で耐え忍ばれた。それも哀れみの器として栄光を与えようと準備しておられた者たちに、ご自分の豊かな栄光をお示しになるためであった。何のことかね、わかんないですよね。難しいことを言っている状況をよっぽどこう的確に踏まえなければ何言っているのか分かりません。私だってこれはどういうことを言っているんだろうかっていうのはちょっと分かりにくいです。でもこれは明らかにパウロは自分の同胞であるイスラエルの人たちに向かって言っている言葉です。そして神は罪人たちを即座に滅ぼすのではなく、なお生かしておいているんだ、今現実そうだっていうことを彼は書いてますね。でそれはちょっと見るとその彼らを放置しているように見えるんだ、ね、つまり悪人が栄えていることを神は放置しておられる、それはおかしいんじゃないかっていうふうに思えちゃうでしょうっていう、パウロそういうふうに書いてますね。でも実はそれは神が甘やかしているとか決断を鈍らせているんではなく、その事態そのものが神の怒りの表れなんだ。だから即座に滅ぼしてしまわないっていうことが神の怒りなんだっていう、ますますはてなですよね。なんだそれっていうふうに思いますよ。それはつまり悪人が悪の道を突き進むということを神が許した、認めたということです。僕らは何かにこう、陶酔してしまってね、そのことにこう熱中してしまうと、他のことは考えられなくなります。そのことにしか頭が回らなくなってしまうでしょ。来週にはオリンピックが始まっちゃうけど、国民の7割8割が開催が反対だったり危惧しているっていう状況だけど、始まっちゃうんでしょきっと。まだわかんない、まだ5日あるからわかんないけど始まっちゃうよねきっとね。転がり出したら止められないんですよ。そのことに熱狂してしまったら 他の道なんか考えられっこないんです。その状況をある人たちはまるで第二次大戦の前夜だねって言ったわけです。戦争に突き進む時も我々は他のことを考えるゆとりがなかった。もうそのことしか考えられなかったっていう、ね、そういう中に置かれちゃったわけでしょ。神が耐え忍ばれているということは人間が滅びの道をもう邁進する、ものすごいスピードでその道を進んでいくっていうことをこう認めてしまったということですよね。我々は滅びるしかない。その時間が長いのか短いのかは分かんないけど、でもそれしか考えられない以上そうなってしまう。それがだから神の怒りの表れなんで、別にね、すぐ断罪することを保留しておく哀れみとしてね、神の情けでもってそうなってるんじゃなくて、我々は滅びの道を突き進まなきゃならないようになっちゃったんだ。神の怒りの表れなんだよってパウロはこう言うんです。それを神自身は非常な痛みを持って耐え忍ばれているっていうことですよね。立ち返ってほしいわけでしょ、神としては多分ね。だけど、ちょっとつ盲信してしまう愚かな人間たちの姿をあえて止めない。でもそうやってね、神が耐え忍ばれるということで、神は人間に対してもう一回立ち返るその準備をする時も与えてくださっているんですよ。ただ我々がそれを受け入れられるかどうかね、頭に血が上った状態で滅びの道をとにかく邁進するしかなくなっている我々がどっかでこう静まって、神様が与えてくださったそのチャンスを本当にチャンスとして立ち止まることができるのかどうかは、それは私たちにかかっているということでしょう。そのために多分教会というのをね、神様は作ったんだろうと思いますよ。でもまあ、だから我々はちゃんと冷めてますっていう意味じゃなくて、私だってそれは分かんないわけだからね。そのチャンスをチャンスとして本当に使えるのかどうかは、本当のこと言ったら分からない。でも神様はきっとその思いで我々にある時間を与えてくださっているんだろう。となるとですね、救われるのか滅ぼされるのか、二つの道のどっちかっていうことじゃないっていう話です。救われる者が救われるのは自分の力で救いを得たからじゃないからです。自分の能力でもって救われる道を選び取れるのであればね、それは救われたことを誇ればいいさっていう話ですよね。でもそうじゃない。神の御心を見出したからですよ。あくまでも神様の御心が先にあって、私を救いたい、私を助けたいと、神様が願っていてくださっているっていう、その姿に気がついたから、私たちは、救われるかどうかは本当のところわからないけれども、その神様の御心を信じて従っていこうって決意したんでしょ？私たちは自分の力で救いを勝ち取ったから、当然じゃないか、救われるのは私の権利だ、みたいなことを、いうことはできませんぜってパウロが言ってるわけですよ。だから私たちがやるべきことは、気づいていない人もまた気づくように、まあ、範を示すって言ったらかっこよすぎるけど、そういうことだと思いますよ。範を示すっていうのは、立派な私を見て見てっていう私を見せつけることじゃなくて、私に気づきを与えてくださった方を あなたも一緒に見ませんかっていう態度でしょうね。あなたも救いの中に置かれてるんだから、一緒にそのことに気づこうよっていう、そこにこそ私たちの頼るべき真実があるんだよっていう、そういうことなんだと思いますね。そう言いながら教会の中で例えば洗礼を受けてない者が聖餐に預かるのはおかしいとか平気で言っちゃうわけですよね。それもね、なんだかなって私は思いますけどね。だって洗礼を受けたから聖餐に預かるのは当然だみたいな発想っていうのは少なくとも僕にはない、私はパンを取るのは当たり前でしょ、私は洗礼受けてるんだから信じてるんだから当然取りますよみたいな、むしろそれを私は取る権利がありますみたいな思いなんか僕なったこと一度もないですよ。洗礼受けたから偉いわけじゃないもんね。もし、そうだったらね、そうだって言うならそう言い切ることに問題は一つもないですよ。本当ですね、あなたは偉いですねでおしまいです。でもそうじゃない、むしろ私たちは自分の愚かさにもかかわらず働かれる神様の技を、言い換えればこんな私のために救いを祈り続けてくださる神様ご自身を発見した、だから悔い改めの洗礼を受けた、応答の行為です。応答の行為、私が先にあるんじゃなくて神様が先にあってそのことに気づいたから応答しました。洗礼を受けて救われた私を見て見てなんていう態度は伝道でも何でもないし真逆です。いや、神がこのような私を憐れんでください、ずっと憐れんでくださっていた、実はね、私が気がつく前から、私がキリスト教の木の字も知らない時から神様は私を救いたいと願っていてくれたんだ。最初から定められている人もいるのかもしれないけど、でもそうではない私もまたその数に入れてくださった。それを救われるに値するからではなく、神がそうしてくださったから救われたんです。神は私たちを憐れみの器として、ユダヤ人からだけでなく異邦人の中からも召し出してくださいました。このユダヤ人からだけでなく異邦人からっていう言葉のね、いろんな言葉がこう入れ替わると思いますよ。今の私の言ったことから言うと、例えば洗礼を受けた人からだけじゃなく洗礼を受けていない人からも召し出してくださった、いや現実にそうなんです。救われた後自負する者たちだけじゃなく、救われるはずがないと思っている人の中からさえ神は召し出してくださった、現実にそうでしょ。この言葉は私たちにそれを考えるために書かれているんだと思いますよね。それが私の信仰告白になるようにと心から願っているのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、本当なら滅ぼされても仕方のない私が救われることをあなたが望んでいてくださる、その事実を知りました。神様の救いのご計画が私のためにもあったのだと知りました。感謝します。それゆえにあなたに従う道を勤しむ決意を持って私たちは洗礼を受けました。その道を歩み通すのは厳しくて何度も挫折を続けています。しかしその度にあなたが待っていてくださることを教えられます。今週こそとの思いを持って今日ここに集いました。どうぞ導いてください。復活の主イエスキリストの御名によって誠の神様に祈ります。アーメン。